デイリー神谷。
おはようございます。
おはようございます。
今日のデイリー神谷は、アンチヒーローです。アンチヒーロー。これは、何でしょう。映画シリーズなんですかね。
いや、これはドラマですね。
あ、ドラマか。
はい。TBS の日曜劇場っていうので日曜日やってたんですけども。
おお。
前期は私、党員さんに言われて、教えてもらって、不適切にも程があるって見てたんですよ。これは、まあ言ったかもしれない。まああんまり、なんていうかな。あれはね、30年前の人がタイムスリップしてきて、今来ると、昔の常識が今からすると不適切だと。でもそういう不適切と言われた社会の方が、でも何か人間同士のね、つながりとかが深くて、よかったみたいな。なんかそういうテーマなんですけど、まあ後半コメディなんで、ちょっとグダグダになるんですけど、今回は、1話から10話まであったのかな ?9 話だったかな?がもう一つのお話になってるので、非常に、まあ、ドラマとしては見応えがあるものでしたね。はい。で、麒麟が来るのは、長谷川さんっていう俳優さん。下の名前私忘れましたけど、長谷川さんっていう方がですね、主演でやってたんですけども、弁護士さんのお話で、冤罪で逮捕された人がいて、その人の無実を証明するっていうのが、この主人公の弁護士のですね、はい、秋澄さんっていう人の、まあ、使命で、それをどういうふうにやっていくのかみたいなね。で、主人公は正義のヒーローでもなくて、まあ、ちょっと悪いというか、まあまあ、違法なこともするんですけど、でも、それはやっぱり自分の中の正義というか、まあ、守らなければいけないものがある。はい。で、そこういうことの中で、司法の闇とか政治の闇とかですね。はい、そういうところに突っ込んでいって、はい。無実の人を助けるっていう、そういうストーリーなんですよね。だからね、まあ大きなテーマは、まあアンチヒーローっていうことだから、まあヒーローってまた正義のヒーローなんで、だから、この大きなテーマは私は何が正義なのかと、そういうテーマだと思いますね。バットマンでも昔ありましたね。あれ、ジョーカーだったかな?はい。バットマンからすると、ジョーカーは敵なんですよ。でも、ジョーカーにはジョーカーの正義があって、ジョーカーからするとバットマンが敵なんですよね。悪というかね。だから、そういう、あれはオリバー・ストーンさん、違う、誰だったかな?あれ、描いてたのね。バットマンシリーズね。バットマンもいろんな監督がやってるんですけど。
結構年代によってね、シリーズありますよね。クリストファー・ノーランの時代もあれば、もっと昔の時代もあれば。
ね、クリストファー・ノーラン、ダークナイトとかも結構ね、そういう、あれですもんね、テーマが。
新しいシリーズですね。
結局、バットマンが守る人たちが実は正義ではなかったみたいなね。そんなストーリーもあったかと思うんですけど、まあ、今回のアンチヒーローも、そんな感じで、でもね、私政治やってて思うんですけど、絶対の正義もないし、絶対悪もないんですよ。だから、そこら辺が、だからまあ、要は、清濁併せのぶじゃないけれども、なんていうかな。正義を貫くためには、やっぱり、濁を併せのまないといけないというか、まあ、私というのは、優しくあるために強くあれって言うんですけど、強くないと弱い人守れないんですよね。
そうですね。
正論言ってるだけの弱いやつは、弱い人守れないんですよ。弱い人守ろうと思ったら力が必要。でもその力を維持するためには、時には汚いこともしないといけない。でもその汚いことはいけないんだって言って、その汚いやつを力でと潰すでしょ。そうすると、守られたはずの弱い人たちが守れなくなったり、秩序が壊れるんですよね。それがね、だから結局、今の日本人はね、わからないんですよ。善悪二元論になっちゃってるから、正義か悪かだけなんですよね。
ええ、一番、まあ、考えなくていいというか、一軸二極で正義か悪か、しかもそれの判断基準が自分の中の正義か悪かだけだと、まあ自分は正義、敵は悪って考えると楽ではあるんですけどね。
正義は悪なんですよ。でも悪は正義だったりするわけですよ。そ
も
こは二元論では守りきれないで、分けきれないというか。
う、まあ、陰と陽ですね。
そうなんですね。
移り
そう
変
いう、
わる。
ところで、みんないろんなものを飲み込みながらやっていると。まあだからね、今回、 政治家も出てくるし、警察官もで、弁護士も検事も出てくるんですね。それぞれにやっぱりみんな良かれと思っていろんなことをやるけれども、けど、やっぱりそこの中に違法な行為とかもあって、ね、で、まあ、なんていうかな、結局そこに染まってしまうのは弱い人間がすることだというふうに白黒はっきり分けるんじゃなくて、実はその主人公の、まあ、正義の味方、まあ、彼なりの正義を持ってるけど、彼は彼でまた、なんていうかな、まあ、グレーなところに足を突っ込むわけですよ。まあ、ネタバレなんで言いませんけど。でも、私はやっぱり、あ、政治もまさにこうだよなと思って。だから、清濁合わせ飲まないといけないんですよね。でも、大事なことは、これは私の価値観ですよ。大事なことは、何が正しくて何が悪かっていうことは、ある程度分かっておかないといけない。けど、純粋まっすぐなだけではいけないんですよ、世の中。生きていけないっていうか、こう、政治もできない。かといって、悪いことをやりながら、これが悪いことだ、まずいことなんだよな、と思いながら、感覚麻痺して、それを、こう、当たり前にやってしまうことも、またこれいけないことなんですよ。だから、清濁合わせ飲む、そういう、だからまあ、あれですよね。まあ、わかりやすく皆さん、ちょっとごめんなさい、今抽象的すぎたんで、もうちょっとわかりやすく言うと、人を殺すことってダメなことじゃないですか。基本。
まあ、そうですね。
けれども、例えば武士だったり、ね、まあ、兵士でもいいんですけど、やっぱり家族を守るためとか、戦争で国を守るためだったら人を殺すじゃないですか。
そうですね。
で、なると、戦争ってなると、これは人を殺すことが逆に正義になるわけですよ。
まあ、
たくさん殺した
功
人
績という
が、
かね。
そう、たくさん殺した人が褒められるみたいなね。
英雄になりますからね。
けれども、人を殺すことはやっぱダメなことじゃないですか。
まあ、元に戻せないですしね。
そう。ね。でもですよ。かといって、戦わないとこっちの国がやられちゃうわけだから、戦わないといけないわけじゃないですか。だから、戦うことは、そこで、なんていうかな、正義とされるんだけど、でも、本来人の命を奪うっていうこと、相手にも家族があるわけだからダメなわけじゃないですか。ダメなことを私はやっている。でも、より守るべき価値があるから、ダメなことをあえてやっているという、ここを飲み切らなきゃいけないわけですよ。今の日本人はもう思考力がなくなってるから、人を殺した、もう全部悪なんですよね。でも、ね、でもですよ。だからさっきの戦争の話がわかりやすくて、でもこの人が戦ってくれなかったら、あんたは殺されてたかもしれないねと。だから、例えば、こういう例を想像してもらいたいな。自分がもう、例えば殺人鬼に襲われてたと。で、目の前で誰かがやってきて自分を助けるためにその殺人鬼を、まあ、刀で殺してくれたと。そしたら、普通、ありがとうって言わないって話なんですよ。
まあ、助けてくれてありがとうですよね。
けどですよ。自分が襲われてなくて、それを傍から見てた。とすると、ね、その人が助けるために人を切ったんじゃなくて、その助けられてるシーンが見えてなかったとしたら、その人はただナイフを持ってる、わーって言ってる人をこう切っただけの悪い人になっちゃうんですよね。だから、人を殺すことはダメなこと。でも、そこの裏にはいろんな背景があるから、その動機とか、そういったものをですね、やっぱりこう掘り下げて見ていかないといけない。だから私よく、ちょっと話が飛躍するんですけど、政治と金の問題とか言ってね、政治金パーティーでもらった金をわけわけしてたからダメだとか、それダメなんですよ。ダメだけど、でも、それそんなに大きな悪かって話ですよ。自分たちで金集めて、で、まあそれちゃんと記載してなかったと。もっとダメなのは、これ人に打っちゃダメだって分かってる薬を、とか注射をですね、金のために人に打ってるやつの方が悪くねえかと。そうでしょ？
そうですね。
だからなんでそいつらは悪と言われずに、ちょっと献金集めて、それを領収書ちゃんと添付しなかったやつっていうか人たちが、そんなに糾弾されんの？と。っていうふうに思うわけですよ。だって、まあ、ある程度政治活動するにはお金も必要だから、集めて、で、慣習でそうやって、まあ、使ってたわけですよね。それをそこまでボロクソ言うのかと。それだったらさっきも言ったように、これ人に害があるよって分かってて見て見ぬふりしてる人たちの方が、 よっぽど僕は悪なんじゃないかなとかって思ってるんですけどね。
そうですね。
だからね、まあこれは思考のトレーニングですよ。だから昔は多分みんな本とか読んで、それから哲学とか考えて、だから人って何なんだろうとか、正義って何なんだろうっていうのを考えたと思うんですよね。まさに薩摩の五重教育なんかそういうことをケーススタディでやってたんですよ、子供同士で。これはね、許されることがダメなのかっていうことを、こう、いろんな想定問答をしてですね、考えたらしいんですけど、今そういうトレーニングないですもんね。
まあ、大人になってもなかなかないですからね。薩摩の五重教育とかで、まあ本当ちっちゃい小学生とかの子がね、年上、年下のバラバラのグループでそれをやってたっていうのは、まあすごいことですよね。よくやってたなっていう。
そういうことをですね、考えさせる作品なので、今、まず TVer でまだやってると思いますから、まあ、もしくは、そのうち Netflix とか、もうやってる、Netflix がやってるかな。Amazon とか Netflix でもやってると思うので、これは見られたらいいんじゃないかなと思いますね。VIVAN っていうのが昔、去年かな、あって、あれも、なかなか、堺さんが出てた、堺雅人さんかな、出てて、あれ、それを超えるぐらい今回人気があったみたいなので、ので、同じ人たちがなんかチームで作ってたのかな？ビバンと。まあ、ビバンはビバンで、それなりのシチュエーションが面白かったんですけど、でも、私的にはこのアンチヒーローの方がおすすめですね。だから、なかなか、見応えがあるというか考えさせられる作品ではあったかなとは思います。でもまあ、でもドラマで見ると長いからね。映画だったら2時間で終わるんで、これ私映画にしてもいいかなと思いますよ。
ああ、そっか。ドラマだとやっぱ1本1時間で考えても、10話あったら10時間ですからね。
そうですね。もうでもね、私も最近ドラマなんかゆっくり見てる時間もないから、TVer だと1.75倍速で見れるんで、1.75倍速でお風呂とか、移動中とか、出張途中の電車中とか、そういうので見てましたけど、まあ、ドラマなんでね、ながらで見れますから、皆さんも隙間時間で見られたらいいんじゃないかなと思います。
ぜひ、アンチヒーロー、まあ、神谷さんもかなりプッシュされている作品ですので、興味湧いた方はね、ぜひ見てみてください。それでは、今日のデイリーカミアは、アンチヒーローでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。